今日は黙示録の3章14節から22節までです。黙示録3章14節から22節。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために、火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため、目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じである。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。アーメン。黙示録の中の7つの教会に宛てた手紙の中の最後、ラオデキアにある教会への宛てられた手紙です。このラオデキア、この言葉の意味は、ラオスという言葉とディキアという言葉の合成語がこのラオデキアという言葉で、ラオスというのは、民衆あるいは人々という意味です。そしてディケアは、議論とか話し合い、活発な、言葉による話し合いのことを意味しております。ですからラオデキアという言葉の意味は、民衆や人々による、活発な議論話し合い、そうした意味を持っております。この教会もですね、前回の箇所、フィラデルフィアの教会と同じように歴史的にはですね、いつの時代にも存在した教会として、でフィラデルフィアの教会は、歴史上いつの時代でも兄弟愛に満ちた叱責のない、教会、神様に徹底的にあらゆる困難から守られる教会としてあるのに、それに対照的で、今日のこのラオデキアの教会は逆に叱責しかない、称賛がない教会です。民衆の話し合い、人々が主体となってですね、活発な話し合いはある。でそれで外見上、とても富んでいるかのような、とても活発な、そういう教会でありながら、実はですね、イエス様が扉の外に追い出されている状態ですね。イエス様どこにいるか、戸 その外に立って叩くと書いてありましたね。ですから人々の活発な議論、そういうことによってイエス様が締め出されて、人の話、人の考え出した神学、人の何やかやによってイエス様が締め出されてしまっている、そういう状態の教会です。まず、この教会に対して語られる方は、14節にその特徴があります。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方、その方がこう言われますと。この教会、史跡しかない状況なんですけども、まずアーメンがない、忠実さがない、真実さがない、証人、証人ってウィットネス、何かを見たそのことの証人ですけども、しかしその証人足りえない、要するにイエス様の証人であるわけですよ、私たちは。でもその証人でありえない状態、神に作られたものの根源である方がこのように言われる。で、15節以降、17節までが、史跡に相当する部分です。私はあなたの行いを知っている、あなたは冷たくもなく熱くもない、私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そうとあります。冷たくも熱くもない行い、主の御前にですね、冷たくも熱くもない、人々の前では熱心な議論が活発かもしれない、でもそれでも主の御前にはそれは冷たくもなく熱くもない。ですから肉的な熱さ、感情的な熱さ、あるいは、お金持ちであるリッチさ、そういったものは主の御前にはですね、必ずしもそれと同等で冷たいか熱いか、あるいは主の御前に富んでいるかとは限らないんです。ここの冷たくもなく熱くもない、この冷たいという言葉はですね、積極的に、冷たくする、要するに、あからさまに反抗するかどうか、そういう意味があります。あからさまに私に対して反抗するでもない、かえってかといって、熱いというわけでもない。ですから主の御前にですね、むしろ積極的に反抗するものの方が生ぬるい状態よりもむしろ見込みがあるんです。主の御前に、主に対してもうあからさまに反抗することの方がですね、逆に生ぬるい状態よりも見込みがある。ただやんわりとですね、熱いかやんわりと冷たいか、やんわりと反抗するか、やんわりと熱心であるかのような、そのような状態、それに対して主は、口から吐き出そうと言われております。むしろ私はあなたが冷たいか熱いかであってほしい、主は願っておられます。17節、あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。ここにですね、このラオデキアの教会の特徴があります。民衆の議論が活発な、そういうところの教会の特徴は、まず自分は富んでいると、豊かになった、乏しいものは何もないという自覚があるわけですね。自分は霊的にも富んでいる、神様の御前に富んでいる、神様の御前に豊かだ、そういうふうに思い込んで、乏しいものは何もない、要するに叱責を受けるべきものは何もない、戒められるべきところは何もない、そういうふうに思ってるんですね。でも実を言うと、そういう自分は正しい、自分は富んでいる、自分は叱責されるべきところは何もない 乏しいところ、不足を期待しているところは自分には何もないと言っている人が実を言うと一番ですね、惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであるんです。そしてなおかつその自覚がないんです。自覚症状がない。自分が実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることを実を言うと自分の方が知らないんです。御言葉が、提示されてもですね、それを人々の議論によって書き消してしまう、そのような状況。御言葉が提示されてもですね、あっちの御言葉は甘い、こっちの御言葉は辛いと、人間が主体になってですね、こっちの御言葉はあまり味が良くないからこれは伏せておこう、むしろあっちの甘い御言葉の方をたくさん引用しよう、で先生にはそういうふうにあるべきだとですね、人間側が主体になってしまうと、このようにですね、貧しくて哀れで何もない、そういう状況に、霊的状況に陥ってしまうんです。御言葉はですね、純粋です。純粋な混じり気のない金のようなものです、ね、ここで火で精錬された金を買いなさいとありますね。御言葉側が純粋で混じり気がなくて、御言葉側が物差しで、私たちは御言葉側に従うべきだって、人間側ではないんですね。人間の激しい議論、話し合い、そちらがあるとどうもそちらの方がですね、正しいかのように見えます。それに対し御言葉はただこの本の間に挟まってますね、文字として。ですから私たちの側が御言葉を開いて読んで見なければ御言葉の中に何が書いてあるのかわからない。ですから人々は何かとですね、目に見える人々の口による話し合い、そちらの方が何か、魅力的に大しく、そちらに引き寄せられそうになるんですが、でも皆さんが物差しにするべきはこの御言葉の方です。紙と紙の間に挟まっているかもしれません。あるいは御言葉は牧師の口から語られるかもしれません。とにかく私たちが従うべきは御言葉の側です。この紙と紙の間に挟まっているこの文字、この御言葉の方ですね。ラオデキアの教会はその御言葉が人々の活発な議論、話し合いの外側に締め出されてしまっている状態です。で、この教会に対する忠告、それは18節からですね。私はあなたに忠告する、豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。3つのものを買いなさいと言われております。ちなみに、実際にラオデキアの町はですね、これら3つのものの、非常に、関わりがある町です。ラオデキアの町からは金が豊かに産出されます。またラオデキアはですね、白い衣ではなく実は黒い衣、黒布の産地だと、いうことらしいです。またラオデキアの教会、ラオデキアの町は、目薬、眼軟膏剤ですね、それが、名産でよく売られている町だったそうです。ですからこの、まず金を私から買いなさい、で白い衣を買いなさい、目薬を買いなさい、これは3つのアイテムはこのラオデキアという町そのものに対して非常に関わりがあるんですが、まず真っ先に買いなさいと言われているのは火で精錬された金ですね。ゴールドです。マニーじゃなくてゴールドの方で金ですね。火で精錬された金、これは、聖書の他の箇所では信仰を表しております。第一ペテロの手紙の1章の 6節からですね、6節から9節第一ペテロの一章の6からお読みします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アーメン。信仰、それは信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いと何節にありますね。金は信仰とよくマッチしております。金はですね、火で精錬されていきますね。 火の中を通せば通すほどますます純粋になっていき、金の中の金かすがどんどん取り除かれていきます。金の中の不純物はどんどん燃やされていきます。それと同じように試練、これはですね、信仰をますます尊いものにしていきます。そして信仰、これは主の御前にはですね、金よりも尊いものです。人の信仰、それが純粋な金よりも尊いもの。私たちはですね、ゴールドを求めますね、金を。金はなぜなら価値が不変だからです。私もですね、社会人だった頃、資産運用のためにゴールドを買っていたことがあったんですけども、ゴールドはですね、世の中が平和の時は価値が下がります。しかし、戦争とか地震とかそういう世の中が不安定な時は金は価値が上がります。みんなが、そのゴールドを買う、その理由はですね、金はなぜなら価値が不変だからですね、価値が変わらないから。だから、戦争とかいざという時のためにその金を備えておけば、お金に困った時とかね、ドイツも第一次世界大戦後直後、スーパーインフレで、お金札束、レストランで何か食事をするにも、もうトランクケースいっぱいの札束がなければ買えないほど物の価値が、物価が上がりました。でもトランクケースいっぱいほどの札を抱え持たなくても、ゴールドを、こんなちょっとぐらいのゴールドを差し出せば、もうそれだけで、いろいろなものが、取引できたわけです。信仰、それはこのように主の御前に価値あるものです。決して主の御前にその価値を落とさぬもの。だから信仰の純粋な金を、精錬された金を私から買いなさいと主は言われているわけですね。そしてこの信仰の試練、これは火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いものです。皆さんは何かですね、試練に遭うとき、今これ何か災いに遭っているかのような、そういう状況があるかもしれません。しかしその時ですね、信仰によって乗り越えるべきなんです。その試練が来る周りの環境が悪いとか、あるいは神様が今私をこのように貶めている神様の方が悪いとかですね、自分の側に 何も責任がない、それがラオデキアの状況です。そのような場合、自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もない、間違ってる側は神様の側、間違ってるのは御言葉の側、そういうふうに思うところにこのラオデキアの罠があるわけです。むしろ 信仰の試練が来た時はですね、それを自分たちの側のに絶やされるべき金かすがある、不純なものがある、だからそれを主にあって燃やし尽くしていただこう、これが正しい信仰者の態度です。何か試練があった時、何か災いのようなことがあった時、まず私たちは主に向き合うべきです。御言葉の側の物差しに照らし合わせるべきです。そして自分たちの中に主が取り除いてほしい何かがあるのかな、まずそれを点検してですね、そしてそれを取り除く、自ら取り除く、そうするならば火は皆さんから去ります。でも相変わらずですね、カマカスとかそういった信仰の不純物がをあくまで抱え持って握りしめて離さないのであれば、火はまだまだまだまだ燃え続けて熱い思いが長い状態になってしまいます。信仰の試練の火が来た時、その時は素早くまず自分を点検してですね、手放すべきものを手放す、それがこの信仰の試練を速やかに正しく乗り切るコツです。第一ペテロのこの一章八節にこう書いてありますね、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことはできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。このペテロがですね、まあ、アジアにある教会たちに送った手紙がこの第一ペテロの手紙ですけれども、アジアの教会たちもイエス・キリストを見たことはない、そういう点で私たちと同じですね。私たちもイエス・キリストをこの目で見たことはありません。でもそれでも信じております。言葉に尽くすことはできない栄に満ちた喜びに踊っているのは、それは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。ペテロはこのアジアの教会に対して、あなた方はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければいけないのですが、しかしそうして信仰の試練、火を通して精錬された金よりもなお尊くなっていく、だからあなた方はキリストイエスにある信仰を固く保って、そしてまず自分たちの中から落とされるべき金かす、燃やされるべき不純物、それらを速やかに取り除いていただいて、そしてイエス・キリストにある信仰の喜び、信仰の結果である魂の救い、それをますます得てくださいと、ペテロはこの手紙の中でこの教会の人たちに願っています。私たちに対しても願っています。ですからどうか皆さん一人一人がですね、信仰の試練にあった時は皆さんの内から金かすを取り除いていただいて、そして主の御言葉の方に照らして、速やかに御言葉にあって命を皆さん得ていく皆さんでありますように、イエス様の御名によって祝福いたします。さて黙示録の方に戻りますけれども、18節の、ま、途中でしたね、金を私から買いなさいというところで、その次、あなたがの裸の端を表さないために着る白い衣を買いなさい。でラオデキアは、黒布の、産地でした。まあ、ですからラオデキアのにある霊的な状況、黒い衣、汚れた衣の状況を表しており、そしてそれをですね脱いで主から白い衣を買いなさい。白い純粋な雨布、ね、黙示録の学びで幾度か出てきましたね。白い雨布、それはまずイエス・キリストの血によって白くしていただくんです。子羊の血によってその衣を白くしていただいたと、7章の14節に書いてありますね。彼らは大きな艱難から抜け出てきたもので、その衣を子羊の血で洗って白くしたんです。 まず罪汚れ、これは子羊イエス・キリストの血潮で洗い清めていただくんです。そしてまた、黙食19章の8節の方を見ますと、ここではキリストの花嫁が出てくるんですが、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。この花嫁が着せられる白い清い光り輝く麻布、この麻布とは生徒たちの正しい行いです。要するに清さ、正しさですね。まずキリストの血によって罪汚れを清めていただき、そして清めていただいた私たちの側が今度は正しい行いをなすんです。キリストにあってこそ皆さんは正しい行いをすることができます。その白い衣を私から借りなさいと言われます。ラオデキアという町は金を産出しますし、また、黒布や目薬、そうしたものを産地ですので、お金的には富んでおります。でもその世の富をもって今度は私の側から天のものを買いなさいと主は言われているんです。また、進められているのは目に塗る目薬を買いなさい。これは、ギリシャ語でエグキロー、クリームとか、そうしたものをすり込みなさい、眼軟膏薬ですね、目に塗る軟膏、それを目に塗るようにしなさい。霊的に目が見えてない状態、実はあなた方は惨めで哀れで盲目で、そういう状態である、その状態を癒していただくために、私から目の鱗を取り除いていただくために、目に塗る薬を買いなさい、ね、パウロは目から鱗が落ちましたね。目から鱗という日本のことわざ、これ聖書からの、取られた、あの使徒行伝から取られた言葉です。それまで見えていなかったものが見えるようになって、それまでの世界観がガラッと変わる。目薬を塗りなさい。世のものでなく、人々の議論ではなく、私を見なさい。まことの光であるイエス・キリストを見なさい。イエス様こそまことに目を癒してくださるお方です。イエス様は人が木のように見えるという、そういう、熱くもなく冷たくもないような中途半端な癒され方の人に、さらに目をに手を置いてですね、その目を癒していただきました。癒していただいた人は、人が木のように見える状態がはっきりと改善されて、人が人として木のように無感情な、どうでもいい、そこら辺に生えているようなものでなく、人を人として見えるようになりました。皆さん一人一人も目にイエス様に薬を塗っていただいて、はっきりと霊的なありさまが分かるように、癒していただくように祈るべきです。19節、私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になって悔い改めなさい。これがラオデキアに対する勧めです。愛する者を叱ったり懲らしめたりする、これはキングジェームズバージョンの英語の聖書では、As long as という言葉が使われてあります。つまり、あなたを愛すれば愛するほど私はあなたを愛し、叱る。軽くしか愛してない人に対しては軽くしか叱らない。でも、あなた方のことを重く愛してるから、だから私はあなた方を重く叱るんだよっていう、そういう意味がここに込められてるんです。だから、とっても叱られている人、神さんからとっても戒められている人、実は幸いなんです。それだけとっても愛されているからですね。私は愛する者を叱ったり懲らしめられたりする。ですから、懲らしめられている人、そういう人はですね、主に激しく愛されているんです。あなたにもっと良くなってほしい。あなたにもっと健全になってほしい。だから私はこんなにしつこく激しくあなた方を叱ってるんだよ。主はそのように言われています。だから熱心になって悔い改めなさいと 19節の後ろで進められてますね。熱心になって悔い改めなさい。ですからラオデキアの人は熱くもなく冷たくもない状態でも、主がこのラオデキアの教会に熱心に言われることは、熱心になって悔い改めようと、そういうふうに激しく叱って懲らしめているんです。20節、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。ラオデキアの教会はイエス様が戸の外に締め出されております。イエス様は叩かれます。戸を叩いてます。イエス様の声を聞いたのであれば、固くなな心の扉を開くべきです。開いてその御言葉なるイエス様を受け入れるべきです。心の戸を固く閉ざしてですね、御言葉を受け入れない、叱責を受け入れない、叱責するイエス様の側が悪い、叱責をする神様の側が悪い、そうやって心の戸を固く閉ざしているとイエス様はやがて去ってしまいます。あの画家書でそういうシーンがありますね。戸を叩いて、戸の貫抜きのところから手を伸ばして、その愛する夫は入れておくれ言うんですが、しかしその、妻の方は冷たく、私はもう寝る準備をしてしまいました、私はどうして足を怪我せましょう、どうして再びね、そういう汚せましょうと、そういうことをしている人のところから主はやがて去ってしまう時が来ます。そうあってはなりません。イエス様が心の戸をノックしている時、御言葉が心の扉をノックしている時、どうかそれを拒否しないでください。すぐに扉を開けて、心の扉を開けて御言葉を受け入れてください。御言葉なるイエス様が入ってきて、一緒に皆さんと食事ができるように心の扉を開いてください。皆さんが心の戸を開くのであれば、御言葉なるイエス様が入ってきて皆さんと共に食事をし、共に交わりをし、そして愛の深い交わりができるようになります。勝利を得る者は私と共に私の座につかせようと書いてあります。さらっと読んでしまうとそのままですが、実はすごいことが書いてありますね。イエス様と共に座につくことができるんです。イエス様を心の扉に開いて迎え入れるのであれば、勝利を得てイエス様と共に座につくことができるんです。それはイエス様が世のあらゆるものと勝利して、サタンに対して、世に対してイエス様は勝利されたお方です。その勝利者の側につくことができる、勝利者の座につくことができる。ラオデキアの教会、これは何かと叱責のために用いられやすい聖句ですけども、しかし勝利を得る者にはこんなにも栄誉が待ってるんです。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。耳、これは肝心です。聞き従うこと、それはあらゆる意見に勝ります。どうか皆さん一人一人耳を開いて、そして御言葉が立ったのであればそれを受け入れてください。その御言葉は時には叱られているような、懲らしめられているような、そういう気がするかもしれません。でもその時は熱心になって悔い改めるべきです。心の戸を御言葉が叩いているのであれば開くべきです。開くのであればイエス様、御言葉なるイエス様が入ってきて一緒に食事をしてくださいます。そして勝利者の側へとつかせてくださいます。イエス様の座に共につかせ、勝利者として常しえに主を褒めたたえる側になることができます。どうか勝利者の側に立つ皆さんでありますように。御言葉が来た時、戒められた時、 心を開いて、そしてそれを受け入れて、そしてしっかりと勝利者として立つ皆さんでありますようにと、主イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このラオデキアの教会、人々の議論話し合い、それによって御言葉が示されている教会、どうかしよう、このことを通して私たちも戒めを受けますように、人の議論よりもむしろこの本の紙と紙の間にある御言葉を自ら開き、聖書を開き、御言葉をの側を私たちの物差しとし、私たちの人間的な思い、人間的な議論をそれらを下ろして、御言葉を私たちの物差しとし、基準として、そうして歩んでいく私たちでありますように。熱いか冷たいか、そうあってほしいと主は願っておられる。主よ、どうか私たちが漫然とした状態ではなく、主に対して熱い、熱心に悔い改め、熱心に御言葉を探索する私たちでありますように、熱心にキリストがどのようなお方であるかを追求する私たちでありますように、イエスを祝福してください。火で精錬された信仰の金を買い、白い衣、正しい行いをイエス様の血潮によって清めていただいて買い、そしてこの目がよく見えるように、人の成り立ちが見えるように、そして自分自身の成り立ちがよく見えるために、主よ、目から鱗を落としてください。イエス様は愛するものであれば愛するものほど叱ったり懲らしめたりされるお方、どうか私たちがその愛に対して堅くなになったり逃げたりすることなく、むしろ心の扉を開いて、イエス様を、御言葉を受け入れて、御言葉なるイエス様と共に食事をし、共に交わり、そのイエス様の麗しい愛のうちに私たちも入れてくださいますように、そしてイエス様と共なる座につかせてくださることを感謝いたします。勝利を得る者はイエス様と共に勝利の御座へとつかせてくださいます。どうかしよう、今日いただいたこの御言葉を心に留めつつ、これからを歩むことができますように、固くなさを捨て去り、また熱いか冷たいかという状況で生ぬるい状況よ、それを脱ぎ捨てて、主に対して熱心に悔い改め、熱心にあなたを求める私たちでありますように、どうか一人一人この祝福に預からせてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなた